さかなちゃんのひとりごと。みなさん、起きてますか？こんばんは、パーソナリティのさかなです。今夜も始まりました、さかなちゃんのひとりごと、63回目の放送です。この番組は 83MHz 市川うらら FM より第2・第4木曜日の深夜2時30分から3時まで、私さかなが一人でのんびりまったりお話しし、孤独を愛する皆様に癒しの時間をお届けする番組です。ということで、10月ですね。もう今年も残すところ3ヶ月を切っているということで、もう毎年のようなことですが、あっという間ですね、1年は。先日衣替えをしたところですね、ヒートテックが山のように出てきまして、今年の冬はヒートテックは新しく買わなくていいかなと思ったり、極暖なんかヒートテックのさらに強めのやつを着てとっても暖かかった記憶があるので、それを買おうか。まあそれにしてもヒートテックはいつから着るのが正解なんですかね。まあそんなことは置いといて、今夜の放送はとあるイベントの告知と、先日復帰を宣言されたとあるアーティストさんの曲をこのラジオでかけ流したいと思います。このアーティストさんの曲はなぜか深夜に聴きたい曲が多くて、この番組にもぴったりだなと思っているので、時間の許す限りたくさん流していこうと思います。それでは、仕事をしながら、勉強をしながら、そして眠れないあなたに30分間最後までお付き合いください。お知らせを一つ。今週末ですね、10月の15日の土曜日に東中野のミュージックシェットイエスというライブハウスでですね、朗読劇があります。今日はこのご紹介をしたいなと思っております。はい、劇団カムイ座手裏剣を打つ覚醒編というですね、タイトルで公演が行われる予定です。はい、私はですね、出演はしないんですけれども、なぜこの朗読劇をご紹介するかと言いますとですね、こちらの朗読劇の原作が明府新影流宗家の大塚先生が書かれた本手裏剣を打つが原作となっておりまして、で、実はですね、あまり公言はしていなかったんですが、私さかなもこちらの明府新影流という、まあ、手裏剣術を学んでおりまして、その、まあ、先生が書かれた本が原作ということで、皆さんもぜひ少しでもなんか手裏剣とかに興味を持ってもらえたらいいなと思ってご紹介させていただければと思います。主演がですね、カンパーニュ楓さんという方が主演をなさる予定でして、この手裏剣を打つ のあらすじは、女子高生のユイは修学旅行で日本刀の形をしたペーパーナイフを購入。ある日教室でそれを投げて見事的を射抜く。その夜から夢に手裏剣の達人が現れる不思議な体験が続き、手裏剣道×ヒロイックファンタジー朗読劇の第一章開幕とのことです。もともとですね、この先生の本がご自分の体験をもとに書かれた本でして、この朗読劇はどうやらファンタジーな不思議な世界なんでしょうか。はい、ちょっと気になりますね。この手裏剣を打つというタイトルからは予想もつかないようなファンタジーな世界へ誘ってくれるのでしょうか。ちょっと楽しみですね、どんな話なのか。公演の時間はですね、10月15日土曜日、会場時間は17時30分、そして開演が18時から、で、終演が19時の予定だそうです。はい。そして19時からなんとトークショーがありまして、その後物販も行われる予定となっております。料金はお一人様3600円。ライブハウスということでワンドリンクがついているそうです。でね、こちらの公演、30席限定ということなので、続々と公約を受けたまっているそうなので、ぜひぜひお早めにお申し込みください。応募フォームは私のツイッターの方でご紹介しておりますので、ぜひぜひそちらのツイッター、ひらがなで湯浅かなと検索していただいて、手裏剣を打つの申し込みフォームから、お申し込みいただければと思います。はい、こちら原作の手裏剣のその先生の本、手裏剣を打つなんですけれども、こちらは先生の実体験が書かれた本でして、で、こちら朗読劇の方では女子高生が主人公ということでね、まあ、どのようなお話になっているのか、とても気になるところなんですが、先ほどスケジュールをご案内した中に、19時からトークショーがあるというお話をしたんですが、実はちょっと私、さかなもですね、こちらのトークショーの方にお邪魔しようかなと思っておりまして、この本で書かれている、まあ、不思議な実体験であったり、あとは手裏剣術について、そもそも手裏剣ってなんか忍者が投げてたり映画の中で出てきたりみたいなイメージされると思うんですけれども、まあね、そもそも手裏剣とは何かっていうところからお話を聞いてみたいなと思っておりますので、このトークショーの中でお話しできればなぁと思ったりもしています。東中野のミュージックシェットイエスというライブハウスまでお越しいただければと思います。劇団カムイザ朗読劇手裏剣を打つ覚醒編は10月の15日土曜日18時から開催されます。ぜひぜひ足をお運びいただければと思います。劇団カムイザ手裏剣を打つ覚醒編のご紹介でした。気になった方はぜひぜひツイッターの方の詳細もご覧いただければと思います。 今夜のさかなちゃんの独り言は特別編。いやーもうとてもとても嬉しく、そしてなんというかエモい、エモすぎるので特別編成にしちゃいました。はい、何がエモいのかと言いますと、ガリレオ・ガリレイというアーティストさんがなんと復活を遂げたのです。パチパチパチパチパチ、ね、ガリレオ・ガリレイについてなんじゃそりゃという方もいらっしゃると思うので簡単な説明なんですけれども、まあ、ちょっと私の主観が入っているかもしれないんですが、はい、北海道の稚内出身のロックバンドでして、はい、さかながですね、学生時代によくよく聞いていたラジオ番組主催のロックフェスで初代グランプリを取りまして、まあ、そこからもう、ね、なんて言うんでしょう、アニメのオープニングとかでも使われたり、あとは武道館でライブを行ったりと、もう瞬く間に日本そして世界に羽ばたいていったアーティストさんなんですが、2016年に活動を終了しててたんですね。ところがですね、10月11日になんと6年ぶりに活動を再開されたんです。まあね、この6年の時を経て復活というのがもうとても嬉しくて嬉しくて、このねグループは本当に心地よいサウンドでして、そしてなんか、おしゃ、気取ってない感じって何ですかね。気取っていなくって、ストレートになんかメッセージを伝えてくれるところがいいなぁと思っておるんですが、何にせよこの深夜に聞くのが一番いいと思います。聞き直しているんですけれども、なんて言うんでしょうね。これは音楽に限らず、まあもしかしたら映画も同じなのかもしれないんですけれども、初めてその作品に出会った時、例えばそれが青春時代だったりしたら、その大人になってからももう一回その作品に出会うことによって、その初めて会った青春時代に戻れるような、なんかタイムスリップできるような何かが音楽や映画にはあるんだなって改めて思いました。まあ前置きが長くなってしまったのですが、ガリレオ・ガリレイ復活おめでとうございます、そしてありがとうございます。ということで今夜は3曲ラジオで流したいと思います。ハローグッバイ、夏空、青いしおり、3曲続けてどうぞ。ハローグッバイ、夏空、青いしおり、3曲続けてどうぞ。今夜も楽しんでいただけましたか？この番組の過去の放送はいつでも聞くことができます。市川うらら FM のホームページからウェブラジオをクリックしてぜひお聞きください。またお便りは年中無休でお待ちしております。お便りの宛先はさかな @fmu.co.jp、 sakana@fmu.co.jp です。放送前日の5時までにお便りをいただければ、次の日の放送でお便りをご紹介できると思いますので、ぜひぜひ お送りください。 Twitter では日常のあんなことこんなことをつぶやいております。今日ご紹介した朗読劇手裏剣を打つの申し込みフォームも Twitter でご紹介しております。ひらがなで弱さかなと検索してぜひ覗いてみてください。次回はですね、10月の27日、時間は同じく深夜2時30分からです。パーソナリティはさかなでした。それでは、いい夢を。おやすみなさい。